4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日外ちょっとぬくいんですか？
そうですね、すごく暖かくて、うんうん、昨日今日とすごいちょっと3月みたいな感じの春らしいお天気です、
ねうんうん、そうですね。まあ2月になればこちらの方がいつも来てくださるということで風物詩的な感じかと思いますけれども、
はい、
今日はどなたでしょうか？
はい、今日は西宮県税事務所個人課税課長の重富俊治さんにお越しいただいています。重富課長からは所得税確定申告と個人事業税についてお話しいただきます。
わかりました。2月って感じですよね。
そうですね。
重富さん、初めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ラジオの経験は終わりですか？
全く初めてです。
おっといらっしゃいませなんか腕章をつけてくださってますね。西宮県税事務所の腕章を左手につけていただいていて、はい、YouTube ご覧の方には見ていただいてると思いますけれども、はい、いつもこれつけてらっしゃるんですか？
普段はつけないです。
あ、そうなんですか。
確定申告の時期に参りますと、うん、私ども県税事務所の職員も、はい、お手伝いという形で税務署の会場に行かせていただくことがございますので、
なるほど、
その際につけるようにはしております。
そっか、1年で一番忙しい時期なのかなと推測しますが、どうでしょう？
あ、そうですね、
やはり、ね、はい、やっぱり、はい、さあ、その県税事務所ではどんなお仕事をされているんですか、重富さんは？
あ、はい、県税事務所と言いますのは名前の通り兵庫県の税金を扱う事務所なんですが、はい、西宮県税事務所では尼崎市、西宮市、芦屋市を担当し、県の税金である個人県民税、個人事業税、県民税利子割、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、県タバコ税、ゴルフ場利用税、経由引取税、自動車税、航空税の11税目を取り扱っております、
うん、
で、私の在籍する個人課税課では個人県民税、個人事業税、県民税、利子割、航空税の課税を担当しております。
そうか、これ石田さん毎年聞いてびっくりするんですよ。多いですよね。
多いですよね
どんだけって感じなんですけどもじゃあ重富さんはずっと個人事業税をご担当されていらっしゃるんですかね？
あ、はい、個人事業税はやっぱり多いです、うん、まあ、私自身は西宮県税事務所個人課税課では1年目です。
そうなんですね、
はい、
うん、
はい、ただその前加古川県税事務所にいまして、その時も個人課税を担当しておりました、
はい、
で、これまでは個人課税のほか法人事業税や県民税の課税を担当していたこともあります、
うんうん、
県税事務所は県下に10事務所ありますけれども、税は専門性が高いということで、ある程度の年齢役職になりますと県税事務所間を移動することが多いです。
なるほど、そういうことですね、
はい、
まあ、でもそもそもの話になるんですけど、納税は国民の義務っていう言葉をよく耳にしますけれども、そのあたり詳しく教えてください。
はい、はい、税金は国、県、市町村においてさまざまな施策を実施する上で必要不可欠な自主財源です、
うん、
憲法30条に国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定されており、教育を受けさせる義務、勤労の義務と並び国民の三大義務と呼ばれています、
うん、
また国や地方公共団体が税金を課す場合には法律や条例に基づいていなければならないとされております、
うん、
で、税金は国民の代表者である国会や議会により法律条例で定め、課税となったものは納税する義務があるとされております。
ありがとうございます、よくわかりました。じゃあ重富さんがご担当の個人事業税について詳しく教えていただけますか？
はい、もうすぐ確定申告、もうすぐ所得税の確定申告が始まります。
そうですね、
所得税は国税、国の税金なのですけれども、うん、確定申告をすれば 個人事業税や個人住民税と呼ばれる個人市民税、個人県民税の申告があったものとみなされております、
うん、
申告した内容を後日県が把握して、この内容をもとに個人が行う物品販売業、製造業、不動産貸付業など法律で定められた70業種に対し、前年の所得を課税標準として、例えば令和7年の所得を基準として、令和8年度にその個人の事務所または事業所在地の都道府県が課税する税金が個人事業税です。
今その70業種がっていうふうにおっしゃいましたけれども、例えばどういった業種が多いんですか？
この阪神南県民センター管内ではですね、
はい、
一番多い業種は不動産貸付業
で、
次いで請負業、うん、税理士業、物品販売業、コンサルタント業となっております、
うん、
でこの業種の判定にあたって、
うん、
申告書や決算書等で課税対象かどうかわからない場合には、内容をお尋ねする文章をお送りして、その回答内容を参考にさせていただいておりますので、事業主の皆様、内容をお尋ねする文書が届きましたら必ずご回答いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。皆さんどうぞよろしくお願いします。それでそのいつ頃課税ってなるんですか？はい、
対象と判定されますと8月に納税通知書を送ります。
はい、
税額が1万円を超える場合には8月と11月の2期に分けてお納めいただき、1万円以下であれば8月の1回での納めとなります、うん、これを定期課税と言います、
はい、
また税務署に修正申告や公正の請求書を提出され、所得金額が変わった場合も税務署に提出した内容を県が把握しますので、提出内容に基づく税額変更の処理を毎月行っております。これを随時課税と言います。
なるほど、わかりました。じゃあ最初にね、所得税の確定申告というお話もありましたけれども、じゃあどういった方が確定申告をすることになるんでしょうか？
はい、確定申告をしなければならないのは事業を行っておられる方で、不動産を貸し付けておられる方で、公的年金受給されている方で、収入金額が所得控除を差し引いて残額がある方、あと給与所得者で収入金額が2000万円を超えている方などでございます。
はい、
でこれらの方が申告しないと、後で税務署が調査を行い所得税がかかる場合、延滞税や無申告加算税などがかかってきます、
うん、
また給与所得者で年末調整が済んでいても、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税等の寄付金控除といった控除の対象となる場合は、確定申告をすることによって還付がなされます。
はい、では所得税の確定申告をする時期教えてください。
はい、今年の確定申告は2月16日月曜日から3月16日月曜日までとなっています。申告会場に入場するには事前に LINE で予約するか、
うん、
当日入場整理券を会場で発行してもらう等の方法があります、
うん、
ただ相談受付を早めに終了したりする可能性もありますので、
うん、
あらかじめ調べてから行かれた方がいいと思います。
うん、まあ、以前に比べてその LINE を使ったりとかね、まあ、便利になりましたよね、うん、はい、いろんな意味でね、
はい、
でその確定申告は基本的には国の税金の所得税の関係なんですよね、
はい、
でもその県税事務所の職員の皆さん方もこうしていろいろと関わってらっしゃるわけで、
あ、はい、ね、そうでございます、
うんうん、
先ほどお話しさせていただきましたように、確定申告をすることで個人事業税や個人住民税も申告したこととなりますので、国、市、県がお互いに協力することとしております。で、市や県の職員も確定申告についての広報や申告書の収受などを行っております。
はい、ちなみに確定申告について他にお伝えすることがありましたらお願いします。
あ、はい、所得税の確定申告書第2表というものがありまして、そこに住民税、事業税に関する事項に該当する場合はですね、
うん、
事業税の計算に必要となりますので必ずご記載をお願いいたします。
はい、
また業種判定の参考とするために第1表の職業、屋号の記載についてもご記載をお願いいたします。
はい、
でそれから所得税の確定申告についてスマホ申告する場合は、うん、マイナンバーカードがあれば申告可能で、 スマホカメラで源泉徴収票の読み取りができるほか、マイナポータル経由で各種証明書でデータの自動入力も可能になるなど、より簡単便利になっております、
うん、
特にふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除など確定申告をなされる方はぜひスマホ申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか、
はい、
お願いいたします。
まあ、でも私も実はですね、スマホ申告でやろうと思いつつもですね、まだできていない。なんか紙のやり方で慣れてしまったら、なんかそっちでやってしまうんですけども、はいはい、でもやっぱスマホの方が今増えてるわけですよね。どのぐらいの方が電子申告されてるんですか、現在。
あ、そうですね、
うん、
約 75% の方が電子申告 e-tax を利用されております。
すごい高いですね。
三宅さん、ちょっと少数派です
、うん。
あと確定申告だけではなくて、いろんな税の関係の手続きがもう現在はもうデジタル化されているところでございます。
随分時代は変わりましたね。はい、まあ、なんせ今年の確定申告は2月16日月曜日から3月16日月曜日までとなっております。では最後にラジオを聞きの方に一言お願いできますか。
はい、電子申告をしていただくことにより市県ともに速やかに申告内容を把握できることで、個人事業税、個人住民税の付加決定がスムーズとなり、より公正公平な課税処理にもつながってまいります、
うん、
何度も繰り返しになりますけれども、確定申告をなされる際にはぜひ電子申告をしていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
ドキ今年こそは頑張るぞと宣言しておきます。はい、重富さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に石田さん、お願いします。
はい、私からは明日2月7日土曜日に尼崎の森中央緑地で開催される雨漏り防災フェスタをご案内します。
はい、
今年は阪神淡路大震災から31年、東日本大震災から15年を迎えます、
うん、
大きな災害が起きた時などにきっと役立つ知識やいろいろな工夫を楽しく学んでいただくイベントです。このフェスタでは三宅さんが司会をされると伺いましたけど、
うん、はい、よくぞ言ってくださいました、はい、そうなんですよ。去年からこの雨漏り防災フェスタってスタートしていて、今回2回目なんですけれども、
はい、
昨年そして今年もね、司会進行役をさせていただきます、
うん
うん、去年の感想としては子連れのね、まあ、ファミリー層結構多くって、
そうなんですね、
いろんな体験ができるから皆さん楽しんでらっしゃいましたよ。
よかったです、
うん、明日ねぜひお越しいただきたいと思います。
そうですね、うん、はい、今年もいろんな体験ブースが目白押しなんです、はい、
うん、
例えば人と防災未来センターによる災害と防災の写真や、絵本の展示があるほか、うんうん、コープ神戸さんによるローリングストックの紹介、さらにチーム菜の花による非常食の試食提供なんかもあります、
うん、
はい、他に防災グッズ作りや救急車に乗ったり薪割りにチャレンジしたりと、いろんな体験をしていただけます、
うん、去年薪割りしたんですよ。
そうだったんですか。
楽しかった。でも結構大変だなっていうのはね、初めてだったんですけれども、はい、思いましたね。
素敵です。
うん、だからいろんな体験できるし、はい、チラシ見てるとね、他にもいろいろありますんでね、やってみたくなりますよね、
うん、はい、もうちょっと昨日今日は暖かかったんですけど、明日は寒さが少し心配ですけれども、
うんうん、
あったかフードの販売もあるようですし、はい、キャンプファイヤーも予定されているようなのが心強いですよね、うん、
あったかいですよ。去年もやってましたけど
そうですか、
うん、はい、
いや実はうちの家には薪ストーブがあるんですけれども。
そうなんですか、はい、初めて聞いた、はい、
はい、私は薪割りはしたことがないんですけど。
そうですか。す
みません。ちょっとそれはさておき、
はい、置い
といて。私は、はい、私は炎の揺らぎを眺めるとすごくリラックスできて、うん、もう暖かいのも嬉しいんですけど、うん、なんかこう火の周りにいると落ち着く気がするんですよね。
確かに、
はい、うん、パチパチっていう音も癒されますし、
うん、
なんとなく火の周りにはみんなが集まってきて、まあ、自然と生まれる距離感なんかもいいんじゃないかなと思ってます。
いいと思います。そこでね、語り合う、はい、火を見ながら語り合うって最高じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、おっしゃっていただいたようにフード系も美味しいもの、あったかいものを、ね、たくさん用意してますんで、はい、楽しく美味しく、そして癒されつつ防災を、ま、学べる雨漏り防災フェスタ情報のまとめをお願いいたします。
はい、改めまして、雨漏り防災フェスタは明日2月7日土曜日朝の10時から午後3時まで、尼崎の森中央緑地 パークセンターにて開催します。もちろん入場は無料です。駐車場も無料ですのでお気軽にお越しください。
はい、私がお待ちしておりますので、ぜひ皆さん、
森永文明さんとも出会えます。
はい、雨漏り防災フェスタ、ぜひ皆さん遊びに、そして学びに来てください。ちなみにあの YouTube のチャットコメントに、確定申告についてコメント来てます。重留さん、はい、ポッキーさんというリスナーさんから、確定申告勉強になりました、ありがとうございました。税理士さんに任せっぱなしなので何にも知らなかったです。言われるがまま必要な書類を出していましたということで、まあ、この仕組み的なこととかね、今日いろいろと詳しく教えていただいたんで勉強になりましたということで、
あ、はい、どうもありがとうございます、
ね、分かりやすかったですよね、石田さんね。
そうですよね、うんうん、すごい丁寧に教えてくださったので
本当にありがとうございました。スマホ申告頑張ります、何度も言うけど。
よろしくお願いします。
はい、ということでして、本日は西宮県税事務所個人課税課から重留課長に、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。